Spinner。
J-WAVE ANA ワールドエアカレント、今回は2021年10月9日放送、ファッションブランドスローガンオーベルジュのデザイナー小林学さんに、パリと南仏の思い出、さらに洋服についての熱い思いなどを伺いました。お楽しみください。
そもそも、はい、洋服にまつわるそのお仕事なり、あるいはご興味を持たれたのは、これちっちゃい頃からですか？
そうですね、ちょっとあの母親の方が、うん、あのニットの、はあ、あの編み物の先生なんですよ。なのでこうなんか家でこう物が作られるっていうのはもう小さい頃からずっと、
なるほど、
まあ、親の背中を見て的なことがありまして、まあ、そういったところから高校に上がっていって、
はい、
で当時としてはちょっと早かったと思うんですけど、なんか好きなことを仕事にしたいっていう、
うん、
もうこう学歴とかそういうのあまりもう本当に興味がもう飛んじゃってて、
うん、
じゃあ好きとは何だって言ったら、やっぱりファッションと音楽、うん、音楽と演奏ではなく、
はい、わかりますよ、
はい、というので、まあ文化服装学院なのかなということで、
つまりそれは18歳ってことですか？
17ですかね。
17歳ってことですか、はい、で文服行かれて、はい、学校でのお勉強をされたファッション
なんですけれども、うん、なんかこう真面目なデザイナーをこう養成するという流れからはちょっとやっぱずれてしまって、うん、絵を描いたり趣味だったりということで、
うん、
何かこう広くわーっとこう身につけるというよりかは、深くグッグッて、まあ、今のこの状況ですよね。なんでか総合格闘家じゃなくて、
はい、
もう本当にこの技だけで勝ち上がるみたいな、
一つのね、
はい、そういう系だったことが。
なるほど。それじゃあもう若い時からの割とそういう方向は定まってたわけですか？
はい。ただ今こそなんかこういう時代ですけれども、昔はもっとね、総合力がある人間がよしみたいなこともあったので。
いや、そうですよね、はい。その流行り廃りファッション業界的には、
はい、
学校出た後ってどうされてたんですか？
まあ、そのまま、あのまた親に無理ってパリに行かせてもらったんですよね。
そういうことか、
はい。
それ何年のことですか？
1988年です。
88年にもうパリ行っちゃってるんだ。
はい。
で東京のいわゆるじゃあバブってる頃の DC ブランドだなんだかんだセレクトショップだっていうのは逆にあまり通ってないんだね、は
い。でいわゆるこう DC ブームというものがもう中心ピークを迎えてて、それと並走してインポートブームっていうのが、
はい、来ましたね、
はい、起こってまして、はい、っていうののパリなので、
はあ、
日本人から見たらもう憧れのパリ で、ね、ど真ん中にいるということで、
うん、
今までね、あの学校ではあまりあのいい成績を収められなかった自分でも、
はい、
パリにいるということだけで、
うん、
ものすごい何ですか、
うん、
あのいろんなこと聞かれたり頼まれたり、
うん、
まあ、それが嬉しくて、なんていうこうちょっとね、気分的にも。
でも逆にそこが本物のところにもう足に突っ込んだというか、ガーってダイブしたところが良かったんですね。
そうなんです。
おそらく当時、はい、僕なんかもちょうど自分がデビューしたのが1990年なんですけど、はい、バンドで、まあ、でもファッション的に言うと、一番初めはね、それこそね、ベルサーチがセカンドラインでベルサスっていうのがタイアップでついてたり、フィッチェだったり、
はい、
アストンボラージュだったり、はい、なんだかんだルナ・マティーノだったりって、そういう割とこう東京的な、
はい、
ね、文化がすごく盛んな頃だったんですよね、
はい、
でそれを身にまとってやってたけど、うん、なんかやっぱりその、うん、本物はアルマーニが別にいるみたいなさ、
はい、
ちょっとあるじゃないですか、なんか、はい、サンローラーは別のとこにいてとか、
はい、
なんかそういうのは薄々感じてたんだよね、僕は。なんか若者として、
うん、
でもそれをのっけからモノ本のとこにいたっていうことだよね。
そうですね。
はあ、やっぱ刺激的でしたか、パリは。
いや、もう初海外が初パリだったんで。
あ、いいですね。
はい、もうびっくりしましたね、もう何もかも、うん、もうとにかくなんていうんですかね、実家ってこう蛍光灯じゃないですか、青い光の下で例えばその全てはその落差ですよ。一人暮らしもしたことなかったんで、
なるほど、
それがパリのアパルトマンで、
なるほど、
下からモアンのオレンジ、
そもそも実家はどこなんですか？
藤沢です、
神奈川の藤沢。ああ、でもそれはなかなか風流なところではあるよね、はい、おしゃれの要素はいっぱいあるものね、湘南はね、
はい、
でもやっぱり藤沢藤沢だもんな。
そうなんですよね。
で初めての一人住まいがパリのアパルトマン、はい、
アパルトマン、
うーん、
でもう100年超えた物件でエレベーターなしの5階日本でいう6階、
はい、
まで上がるとこうパリ一望みたいな、そんなアパートで、
うん、
もうなんていうんですかね、ディズニーランド的に言うとこうホーンテッドマンションみたいな、
はい、
あんなイメージだし、
はいはい、
もうとにかくだからもう全体が映画のこう装置みたいな、
そうですね、
そんな中に自分が日常
を
こう、ね、こう交わっていくっていうような感覚ですかね。楽しくないわけないですよ、もう。
そもそもフランス映画は割と同型を持って見られたんですか、ゴダールとかそういう世界は。
そうですね、まあでもそこまでその映画として深くというよりはとにかく洋服の方が目がいてしまうので、
うん、最高、
はい、このシーンで何着てるとか、うん、まあ、そういうところの解析ですよね本当どうでもいいですけどね。
いやでもさ、はい、未だにそうじゃないですか、はい、小林さんの服って結局、はい、あの写真のボーダーのピッチを自分で解析してもっぺん作ってみるとか、はい、彼があの時着てた服は何だって、それをコピーしてるところから今のテクニック、はい、今のサイエンスで作ってみるってことでしょ、は
い、そうですね。こうなんかみんながこうかっこいいと思う、うん、なんかこう壺とか肝というか、うん、まあ、それが何なんだろうっていうのを、うん、例えばスティーブ・マックイーンだったり、はい、あのセルジュ・ゲンズブールだったり、はい、何かこうアイコニックな人にはもう何か秘密があるはずだと。
ありますよね。
で同じ格好して自分も同じようなものを着てみて、うん、何が違う、何が違う、どこが違うんだ、うん、寸法から当たる、素材から当たる、うん、そうやってこう詰めていくわけですよね、うん、そうすると、まあ、結局こういうところなんだっていう、まあ、ゴールに行き着くわけですよ、うん、でその全てをこうフィードバックするのがこのオーベルジュっていう自分のブランドだったりするんですよね。みんなの憧れのなんかゴールみたいなところ、うん、でそのロジックが実はなんかすごくもう自分的には楽しくて、
いや
っていうのが喋らずにいられなくて、あの YouTube で番組化するというなんか、
いや僕はだからそこをきっかけに小林さんを知って、はい、で自分もう授業のように
で聞いていただけたんです。
ずっと見てた。
マジっすか。
だから全部見てるよ。
ありがとうございます。
パリ時代結局何年いらっしゃったんですか。
パリ3年間住んだのが3年です。
若い時の3年は大きかったんじゃないですか。
いやもうね、まあ、未だになんか中二病って言われてますけどもだ思春期のままずっと言ってるんで。
いや僕だってそうだよ声を大にして言うよ、何が悪いんだって。中二病だよね、みんなアートやってるやつなんてみんな、はい、毎日はどういう生活をされてたんですか、パリにいる頃は。
最初はね、あのソルボンヌのシビザシオンっていう、こう誰もが行く語学学校に行くんですけれども、まあ、大体それがあの教科卒業すると、はい、じゃあどうするのっていう段階に入るんですけど、はい、まあ、その時にこうあの要は試着しに行くのが楽しくて、古着屋からいわゆるありとあらゆる洋服のブランドのお店に行って、うんうん、で当時あの汚い格好してても日本人だともう優遇されるんですよ、はい、バブル真っ盛りなんで、はい、でちょっとこうとにかく着てみてどうだっていうのを、うん、もう毎日毎日そればっかり、うん、私は買えないんですけれども、はい、まあでも日本人ならいい、友達連れてきてみたいなことで、うん、それでもう全て許されて、
うん、一番の勉強だもんね、
着るという作業がもう。
そうなんだ
よ、ね、とにもかくにもですね、まああとね、いわゆるこうパリっていうのもう圧倒的なこう芸術の圧力のある中でなので、はいはい、東京で見たはずのものが全く違って見える、光線も違うし、
そうだね、
はい、なんかだからちょっとこうエイジングされた薄汚いものが、うん、何かこう優しく見えるというか、
あ、それありますね、
はい、こう青白くこうカリッカリッてこう見えてしまう感じがしない、
そうですね、
中だとなんかすごく情緒が安定するというか、
あ、すごくわかる。小林さんおっしゃる通り、僕も家に帰ったら蛍光灯の光がついてるのがもう気に入らなくてさ未だにそうだけど、楽屋で蛍光灯つけたことないですよね、はい、全部消して、はい、で自分ので好きな明かりを作んないと、はい、もういられないですよね。
なんかね、本当になんかドキッとしてくるんですよね。
ですよね。でも逆に言うと東京のさ、うん、夜の街を客観的に見ると、あのコンビニの青白い光とかさ、はい、あれいかにも東京的じゃない。
はい、
でそこで例えばさ、川久保玲のあの服だったらさ、
そうですね、
似合うよね、
はい、
幼児さんの服だったら分かるよね、はい、都市と洋服、料理、音楽、まあ、全部だけど、
はい、
必ずリンクしてる。
そう思います、
ね、
はい、なんか東京の黒いファッションで、うん、イタリアの飛行機降り立った時にもう太陽の大きさが違うぐらいバーってなった時に、
う
ん、なんか自分が黒だけ着てるっていうのがものすごくなんか
違和感があります、ね、ありますよね。
東京の蛍光灯だとこれだけ馴染むモノトーンが、
そうなんだよね、
色の国行くと、
そうなんだよ、ネイビー着ないともうどうにもなんないですよね、
はい、すごく浮いてる自分が分かります
ね。分かりますよね。だからそれ空気の味も違えば湿度も違うから、はい、でパリってさ、石の匂いがするじゃないですか、うん、基本的に石灰臭いっていうかね、
は
い
は
い、
どこに行っても共通の匂いがカフェにはありますよね。
あるね、
なんとも
ありますよね。
あれ匂い嗅ぐとガー来たっていう、
ね、来たと思うよね石の匂いとなんか椅子の革っぽい匂いと、はい、あとはまあ人がつけている香水が混じり合うっていうのもあるだろうし、はい、
そうですね、うん、なんかメトロの地下の坑道の匂いとか、
はい、いいね、
そんなのも行くと初めてあーってね、スイッチ入りますよね。
そうですね、
はい、
どのあたりエリアに住まれてることが多かったんですか？
最終的に一番長かったのが、うん、あのピガールって一番危険地帯、ピガールの坂をずっと登っていったところに、アベスっていうメドルの駅がありまして、はい、そこが一番長かったんですよね。
ピガールは実はですね、パリの中ではバイオリン、まあ、フル楽器ですよ、はい、その超高級なディーラーじゃないんですけど、はい、楽器屋街がプッてあるんですよ、ピガール駅を行ってから坂登るときに、東京でいうとお茶の水的なバイオリンのケース買いに行ったりね、まあ、でもちょっと危険なゾーンなんでね、あそこね。
はい、そうなんですよね、うん、もうトムウェイツだらけです、街中。
あ、トムウェイツだらけ、
もうああいうもう酔いどれ詩人がもう100人ぐらいもいるよ、ね、
トムウェイツだらけやだ
あれなんですよ、ちょうどそのアベスのエリアっていうのが、はい、映画のアメリ、
アメリだ、いい映画だったな、あれ、
はい、で自分がいたのはアメリ前ですよね。
なるほど。
でアメリ前とアメリ後っていうので、
そうそうそうそう、
街が一気に浄化されちゃって、
だってあそこさ、どの店行ってもアメリのポストカードだし、店中アメリのポスター貼ってたのもね、
はい、うちここで使ったぞとか、
そうそうそうそうそう、はい、そうか、
もうあれはもう街をセットとして、あのいつもの八百屋肉屋スーパーで、人によってはそのままの親父さんが出てたりとか、そういったところも全部ポスターですよね。
そうだね、はい、ノッティンヒルと同じだよね。ノッティンヒルもさもうさ悲しいくらい映画の客ばっかだからね、
はい、
いや素晴らしい名作ができるとそういうことになるんだけど、特にやっぱ街にこだわっていい映画だったからね、あれ、はい、面白かったもんな、
街密着ですもんね。でそこで元々がその危険地帯の極みだったんで、はいはいはい、ここまで綺麗になっちゃうか。
そうか、じゃあアメリ前に
アメリ前トム・ベイツ100人の方が自分的には好きかなっていうね、ちょっと危ないですけど
そりゃそうだな、
はい、人生のなんかね、こうわびさびの泣きみたいなものが、うん、もう充満してましたからね。
そうだね、仕事もされてたんですか、向こうでは。
いやもう本当にアルバイトですよね。
あ、本当、
はい。ただこの時のパリが、うん、今の日本でいうところのこう、例えばじゃあリーバイスのジーンズ、うん、これが全く価値が、要はレギュラーのものしかなかったんですよ。古いものだから高いとかなかったんです。で我々が最後の世代でそれを知ってる。
なるほどね。
なので今だったら1本50万とか100万っていうのがほとんど1000円2000円っていうので混ざってるような、うん、そういう時代でそういうのばっかり買ってました。
そうか、
はい、
逆に言うとそれ90年代入ってからああいうヴィンテージものに値段がつき始めてるんですか。
90年代入ったらもうダメですね、パリも
全部高くなった。
はい、でお前毎週来るけどあの何見てるんだってある時聞かれて、
はい、
あのクリニャクールの飲み口、そしたらあのいや実はここがこうなってるのが古い、ここが黄色いステッチだと古いとかっていう、こう、まあ、見方を教えたんですよ。ただ翌週なんかプリスペシャルとかスペシャルプライス500フランとフランなんで当時今まで70フランなんで売ってたのが、うん、もう500フランとか、500フランでも1万円ですからね。
そうですね、
はい、ぐらいな、なんだそういうことになっちゃった。でもうそれがなったらもう一気ですよ、バーって。
いやそうなんですよね、はい、欲しい人が増えていけば値段はただ単に上がりますからね、はい、物は一つですから、限られたものっていうものはね、
はい、
それがリーバイスにまで行ったってことだ。
そうです、
値段がついていくっていうことだ、
うん、やっぱりこうフランスにいながらフランス古着ってものは80年代90年代にはあまり大きな価値を見出せてられてなくて、
うん、
フランスでもやっぱりアメリカ古着の方が古着としては人気があったんですよね。
なるほどね、
はい、で大概そのマルセイユで水揚げされて、はい、そこで業者があの振り分けしてフランス全土に行くっていうような倉庫が南仏にあって、
面白いね、
そういうものだから まだ選別が未熟な時にたまたまパリに入れたという、う
ん、はい、面白いもんだね。
ですよね。
でパリを離れてニースにも行かれてたんですって。
そうなんですよ、ちょっとアルバイトであのニースに住んでくれないかっていうお話がありまして。
具体的にはアルバイト何をされてたんですか。
あの日本から南仏の美術館をこう見に行きたいっていう、なんかだから旅行会社に、
あ
でなんかちょっとこうアテンドしてって言って、まあ、ただそういうのを ね、
あいいですね、
簡単にするだけの仕事なんですけども、本当にただあの住めるということだけ
いいですね、
はい、お世話になったという。ちょうどニースの中でもあの大体住むときってあの新建築か旧建築かって分かる、
うんうん、
当然自分旧建築の割とあのディープなところを借りて住んでみましたけど、やっぱパリよりもより危険度が高かったですよね、なんとも。
あ、そうですか。
はい、なんていうんですかね、ちょっとやっぱりイタリア度が上がる、
まあ理解上がりますね、
はい、
その
運転もきついし凄まじかったですけど、
ね、いや運転という話するとさ、もうクラクションの意味が違ってきたりするじゃ
ないですか、ね、鳴らしながらね、こう景気づけですからあれね
バーバーバーバーバーっつってね、
はい、もう楽しくてしょうがない
それでニースも結構いられたんですか。
ニースはでも8ヶ月ぐらい、
ね、あでもいいな、楽しいな、
よかったです。もう
自然も海も楽しみつつ、
はい、でマルセイユでローリングストーンズも見たし、ライブでちょうど動き始めのストーンズ再結成だったりですね、そんなのもありましたね。あとやっぱパリとは違う、こう何とも言えない明るさもあるんですけど、暗さもね、はい、
なるほど、
こう避暑地のちょっとダークサイドみたいなのがまた結構しみるの、
そうですね、
なんともいい感じです、ね、
まあ、要するにベネチアもそうですけど、はい、それも古くからあるそのヨーロッパの避暑地的なところ、はい、その観光地的なところっていうのはさ、はい、まあ歴史、悲しみの歴史もいっぱいあるんですよ ね、はい、色恋もの男女ものもそうですけど、はいはい、そういうところでもうだパリとは全く違うけど、そういう人との歴史が濃い町の生活をされてたんだ。
そうなんです。なんていうかな、海があるっていうのがね、もともと藤沢だったんで、はい、それも
そう
なんだ、パリにはない部分でもありましたし、
うん、
はい、
そして、まあ、日本に帰ってこられますけれども、はい、その後もやっぱりフランスはたびたび、
そうなんです、たまたま仕事をいただけたのがシピっていうフランス のデニム屋さん で、
はい、
でそこが本社がカルカソンヌっていう古い、ね、中世のお城の町に本社があるブランドだったので、
はい、
自分はシピのジャポン日本社に、
なるほど、
はい、勤めたんですけど、しょっちゅうその本社との行き来っていうのはさせていただけて、
うん、
これがもうね本当に
カルカソンヌってどんな町であるんですか。
お城があってその周りに城下町があって以上終わりっていう、まあ、それだけなんですけれども、
うん、
そうお城がいわゆるロマンチック街道的なお城じゃなくて、うん、戦う城なんですよ。
なるほど。
装飾ゼロでちっちゃい窓から大砲だらけっていう、
なるほどなるほど、
いわゆるそっち系のお城なんですよね、うんうんうん、もうなんか進撃の巨人的な、
あ、分かります、
ああいうこう壁がある町ですね、
はい、エジンバラのお城みたいな、
そうです、はい、ああいうと、でたまたまそのシピの会社がものすごくビジネスで成功してて、うん、ちょうどですねそこのお城をそのまま改造したホテルというのがホテルデラシテっていうのがありまして、でそこが自分の常宿にさせてもらってたんですよ。
いいですね。
多分のこれ普通に泊まったらいくらなんだっていうような天蓋付きベッドに一人、
なるほど
朝は俺のためにパン焼くっていう、
はあ、
で大抵ねそのいわゆる観光シーズンじゃない時が出張多いので、
はいはい、
大抵もうなんかものすごい広い、はい、ホールでこう肖像画だらけの中で、はい、自分で一人でカフェオレと
か、はあ、いいですね
そんなすごい思いを、
すごいエクスペリエンス、本当にそういう経験って絶対ね作品になるよね。
そうですね、だから本当だからヴィンテージのリアルな、
うんうん、
質感みたいなものは、うん、こういうところからもう皮膚から入ってきてたような気がします。
そうですね、はい、それが24、5ですか、25歳、
22歳、生意気ですよこれ、
ね、いやだからいや若い時にこそなんですよね。若い時って、まあ、スポンジですからね全部吸収してるじゃないですか、
はい、
で年を重ねた後はそれをアウトプットしていくのがやっぱり使命じゃないですか、
はい、
そういうことなんだね、オーベージュの服っていうのはね。今すっごい話を聞いてて分かりましたよいろんな謎が解けたわ
ありがとうございます。
この YouTube オーベルジュチャンネルっていうのはどれぐらいやられてるんですか。今
まるまる2年、
2年か、
経ちまして、
でも始めた頃はまだみんなわけわからなかったんじゃないですか。
ですね、本当に作ってる人間が自らの言葉で出演して喋るっていうのは多分どんなともやってらっしゃらなかったような気がしますね、うん、実際着用する側が自分が着てみたらこうだったっていうようなサイトは多かったと思うんですけどね、
ええ、
ファッションチャンネルとしては、
はい、
作る側の取説動画みたいなのは、うん、多分なかったと思います。
もともとでもお一人でアップしてってことからスタートでしょ。
いや最初どうしてもやりたかったんですけどもう不安だらけだったので、
うん、
自分のこのパリ時代のもう大親友で某国営放送のディレクターが、
お
ー、その彼の iPhone で撮ってくれるというありえない環境で、
なるほど、
はい、で自分はその彼の顔を見て、うん、まあ喋るわけですよ、
うん、
でどんどんテンション上がってって、
うん、
専門用語だらけになって、で彼がどんどん眉間にシワが寄って、あごめん分かんないってなったらストップですねただちょっと戻って噛み砕いてっていう、
なるほど、
はい、だからも当然ファッションはある程度はねもちろん分かるんですけども、
うん、
これ以上で言ったらちょっと目飛んじゃうから、
うん、
もうちょっとこの辺分かりやすくしようかっていう、そこがなかったら始まらなかったと思います。
なるほどね、
はい、
でもいつも思うんだけど、今もファッションチャンネルだけで今何個か分かんないじゃないですか、世界中入れたら、はい、面白いものももちろんいっぱいあるし、エンターテインメントしてるものもあるし、そんな中でやっぱりね YouTube として結局何回もあれって見れるわけじゃないですか、
はい、
昔言うと好きな番組テレビで録画したやつをすり減るまで見るっていうのと同じことが起こると、
はいはい、
分かんないことを言ってても2回目分かる3回目分かるって辞書引きながら見てもいいわけじゃないですか、ね、そういう意味ではね小林さんのお話はいや僕なんかもドスモにハマった一人なんでね、なんだか知らないけど毎日気になるなってすごい勉強になるし、でも服、洋服好きの中ではやっぱり見てなかったらちょっとちょっとってなってるでしょもはや今ね。
そうです ね、
ねえ、はい、みんなそう言ってるよ。
ありがとうございます。
だからそれはすごい先見の明があったと思うし、今もまたそれをどんどんパワーアップされてるだろうし、そのことによって、はい、おそらくこうビジネスも変わってきてらっしゃるんじゃないかなと思いますよね。
そうなんですよね。こうどんなにいいものを作った、ね、うん、自負があっても、うん、あのお客様にこう知っていただくツールがどんどん変わっていってることに早めに気づけたというか、うん、とにかく自分の場合は全てオリジナルで生地から作る、うん、それに対して大変いろんな方が苦労していただいている、うん、だけれどもお伝えするあれがあのパワーが弱かったら数が少なかった、受注が少なかった、そうですね、うん、そうすると結局次がないんですよ。
ないですね。
であるならばこの作ってる間の面白かったっていう思いを、うん、いかにエンターテインメント化して、うん、皆さんに伝えながら、うん、というわけでできたのこれでしたって言って、うん、こう広げていく、うんうん、それがだから YouTube の一番の、そしてビジネスとしてこうね、うまく広げていくっていうのの
面白い、
う
ん、はい、発想として面白い。だって今日の人生聞いてて、だったら洋服作りたかったら僕洋服作る前に多分お店作っちゃうと思うんですよ今までの人だったら、はい、自分のさ城をまず、はい、ここでこれから自分の服を作るんだってさ、はい、なるじゃない、はい、でもそれより前に物作りたかったんでしょ、
はい、そうですね、
はい、お店なんて今いらないもんね。
そうなんですよ ね、 も、 ねもちろんあるに越したことは
あるに越したことはないよ
ないんですけども、うん、ただね自分のものをどうしても手に取ってみたいって方はもう全国全世界になっていくのであれば、うん、それがね城が1店舗だけだったらやっぱり、うん、もったいないんですよね。
そうだよね、はい、逆に言うとだからいろんな地方地方の世界中の町町のセレクトショップというかそれぞれの店とうまくやりながら一緒にやっていくってことでしょ、はい、そこに届けますからそこに買いに来てくださいってことでしょ、はいはい、それはその店にとっても大変素晴らしいことになるもんね。
そうですね。ただ本当にさらにその YouTube 的なものの、 あの解説があれば、うんうん、あのそれをさらにお客様に伝えようっていうようなテンションが乗り移っていくんですよね。
ああそういうことか。売り手が、
うん、やっぱり100年前の記事がこういう構造でできててなんて話は1回では分からないし、うんうん、それは普通にできたものとのどれだけ差があるのかっていうものもなんとなくは分かるけどっていうのをしっかりロジックでこう埋めさせていただいて、うんうん、でそれが伝わっていくとなると、うん、やっぱり最終手に取った方も、うん、うわこれやっぱ違うねっていう風になるし、
ね、あとねもうね結局のとこだけどこれ言っちゃったらもう元も子もないけど何の話って分かんなくたってあこのおっさん服好きなんだっていうのあー親こいつって言うのが伝わるとファン心理が生まれるんですよ。やっぱりエネルギー情熱パッションでしかないからね最後は。
ね、
それは交換会じゃないですか何でも文化って。
だここが多分最終的に戻るとあの中二なのかもしれないですよね、うん、もうこのもう見つけたこの楽しい話を、うん、もう自分の中ではもう置いとけないんですよ。
置いとけないよ。
伝えねばというね。
そうだよ。
使命感そして物を作って、うん、あの渡しせねばという、うん、はい、もうそっちが楽しくて
最高よまた新しいプロジェクト何か準備中というふうに、はい、これ何なんですか。
あ、アンバイというちょっとあの物書きサイトがあるんですけどもそちらでご一緒していたあのメンズプレシャスという雑誌の、うんうん、ファッションエディターの山下英介さんという方が、はい、あのこの秋から立ち上げるんですけどもモノンクル僕のおじさんというサイトがあの一人の例えば映画人であるとか、はい、あの芸術家音楽家にを特化して、はい、あの立てましてでファッションであるとか生き様みたいなものをいろんな角度から掘り下げていくというサイトなんですよね。でそこで自分はあのじゃあそのファッション担当で、うん、あの代表的な人間の、まあ、着ていたあのものを、うん、人間にフォーカスしながらものに落とし込むという
あ面白いですね、
はい、まあ、ジャックたちのコートだったりとか、うん、はい、そういう意味でですね
いや面白いね。だってかっこいい人、まあ、今の昔もでしょうけど絶対さ人生何かこだわって生きてる人が着てた服も絶対なんかこだわりがあるもんね。
そうなんですよね。
一癖も二癖もあるっていうか、
はい、 で今なんかこう外観的なかっこよさを追うのももちろんいいんですけれども、なんかやっぱ最近こう人の方に興味がぐいぐいってしまって、うん、例えば作曲家のお話であったにしても、うん、生まれた曲がこうだけど彼はこの時に例えば結婚して幸せ最高潮だった時の楽曲、
う
ん、ちょっと離婚して落ちた時の楽曲、
そう、
まあ、そういう彼の人生と、作風を両方とも並べていくと、ここはこういうトーンで弾かねばとか、やっぱ人間ありきじゃないですか。
そうですよね。服も音楽も文学も、まあ、映画も何でもかんでもその全部人間の遊びだからね、
はい、
やっぱり生き様だからね、
はい、
うん、まあ今ちょっと旅に出かけるのが難しい時期が続いておりますけれど、
はい、
どっか行けるようになったら小林さんどこ行きますか。
もう一回ちょっとフランス当たり直したいんですよね。田舎の、うん、要はあの郷土博物館みたいなところを訪ねて、
はいはい、
必ずキュレーターいらっしゃるので、はい、であの要はそこの100年前に作られた、多分このエリアで作られたこの服は、うん、なぜこうなってるのかとか、
うん、
キュレーターの人に聞いてみたいんですよね。
そうです、
ね、もう揺るぎない権威の人間に、うん、なぜかを全部疑問を晴らしたいって、
うん、なるほどね、
はい、
絵とか写真のそのまた裏側を見つけに行くってことだね、
はい、そうなんです。
いいですね、
はい、
そして最後にこれはもうあのゲストの方に必ず伺ってるんですが、小林さんにとっての旅って一体何ですか。
なんかねいろいろ考えたんですけど、
いや考えなくて
俺あの山口百恵さんのいい日旅立ちの歌詞大好きで、
あいいね、
ね、あの世界のどこかに私を待ってる人がいるっていう、うん、だからなんかその待っててくれる人に会いに行くっていうね、うん、もしかしたらそれがねあのリヨンのキュレーターかもしれないし、
うん、
南仏の魚屋の親父かもしれないし、うん、分からないですけれども、うん、まだ会えてない人に会いに行く、そして楽しみを共有したいというような、それが旅の目的として生きていきたいです。
ありがとうございました。
ANA World Air Current